104回目を迎えました。桃の実タイム、パーソナリティの桃です。年末、風邪ひかないで頑張ったらですね、年明けに引きました。つか東京帰ってきてから引いた。なんかね、今年の風邪は胃腸に来るようなので、皆様本当体調管理には気をつけましょうね。ってことで桃の実タイム始まります。はい、もう前回の続きね、やっちゃいます。はい、私のエイトへの愛をですね、皆様に聞いたらいいと思いますよ。はい、本当にね、皆さんかっこよかったんですけどね、まず9曲目のブリュレですね。これもまさかのイントロの瞬間にこうドームの天井が抜けそうなほどのギャーですよ。あー、もう本当ね、いやびっくりしました。で、自分も叫んでたんですけど、だってね、本当にまさかでしたからね。うん、超大好きな曲なんですよ。でバックステージ のステージがどんどんこう上がっていくんですね。で2階席くらいまでかな、かなりの高さまでこう上がりまして、最終的には天井席ぐらいまで上がったんではないかと思うんですけど、もう絶対怖いですよね。下見れないです。ジャニーズは高所恐怖症とか言ってられないですね。踊るたびにステージがこう激しく揺れてるのが見えてですね、見てるだけでも怖かった。はい、で10曲目がですね、アニマルマジックっていう曲なんですけど、2階のバックステ正面へのですね、ファンサービスがすごかったです。カメラにこう映し出されるみんながね、すっごい可愛かったんですよ。で、続きまして12曲目がですね、バックオフっていう、曲なんですけど、メインステージへ移動する際にですね、ベテランっていう、グループがあるんですけど、そのベテランがバックステージでダンスしててですね、銃声がバンバンと聞こえて撃たれちゃいました。はい、でその間にね、パッチアッパーズについて説明するナレーションと、あと、オリエンタルサーファーっていう曲、はい、こちらに合わせて、映像と合わせまして、同じような感じでこう全員の紹介があるんですけどね、ですね、これがまた、ジョニーさんっていう、大倉忠義さんがですねやってる役なんですけど、女性の代わりにジャッキーがですね、村上信五なんですかね、はい、を抱き寄せて頭ポンポン押してました。もうこれもギャーってなったのは言うまでもなくそして、お待たせしました、こちらはですね、ウィンクキラーっていうゲーム知ってます皆さん。ウィンクキラーゲームの説明でこう、説明があるんですけどね、それで映る、安って言っても分かんないか、安田翔太さんですね。はい、こちらの写真がまた可愛いんですよ。お花畑で埋もれてたりして、はい、おにゃの子みたいでした。そしてなぜか安のお父様の写真まで、はい、ありまして、チンパンジーじゃないですよっていう説明なんですけど、何だったんですかねあれはね。まあそんな感じで、実はですね、その私説明を聞いてもですね、ウィンクキラーのゲームのルールがもはや、一つよくわからん、なんだっていう感じでよくわからなくてですね、結局理解しないまま、はい、ウィンクキラーっていうゲーム終わっちゃったんですけどで罰ゲームがヤスから、スワルくん、渋谷にスワルへのラブレター、うん、細かい内容は割愛させていただきますけれども、最後のメンバーの中で一番とは言わないけど何番目かに、愛してくださいっていうちょっとセリフでね、感動しました。はい、それなのに、タチョン大倉忠義さんの感想がピロートークみたいだったって、大倉さんそれはどうなんですかって感じなんですけど、はい、そしてですね、お次のコーナーがですね、プロアクティブの CM なんですけど、はい、知ってます？村上信五がやってるんですけど、はい、こちらね、始まる前に鉛筆書きのような柔らかい感じの可愛らしいアニメでですね、メンバーがこうテレビの前に集まってくるっていう映像なんですけど、ひなちゃんのプロアクティブの CM、 あ、ひなちゃんっていうのが村上信五さんですね、はい、テレビで流れてるのとはちょっと違うんですけど、まあ、これをにわざわざ撮影したってことなんですかね、うん、そして、これがまたですね、もう一人、はい、両日、うん、18、19ね、関脇油谷すばるさん、これがまたですね、なんとも言えないっていうか、眉毛がつながっててこう体中油でテッカテカで、アイドルじゃないよねっていう感じなんですけど、まあ、そんなとこもお茶目で好きですけど、途中でね、丸ちゃんっていう丸山隆平っていうんですけど、その子が、別のバージョンでマリオンジュンっていうね、やつ撮ってたんですけど、まあこれがまたね、はい、なんかオリーブオイルをこう油谷さんにボトル持ってって足してみたいな塗ってたりしててねはい、まあ、なんか友情出演みたいな感じだったんですけど、まるちゃんもね、ちょっと力出てなかったんですけど、やたらめったらなんかこう男前な感じで、はい、なぜだか知りませんけどね そんな笑いを交えつつお送りした CM コーナーも終わりまして、ようやく曲に戻ります。13曲目は、スキヤネン大阪と、あとはハッハとカンフーファイティングのテクノフのメドレーで、はい、もうこれまたかっこよかったんですけど、可愛かったんですけど、レインボーな上着の衣装で、全体的にパフューム風っていうか AKB48 風な女子アイドル的なダンスだったんですけど、はい、これまたね、皆さんがもう見てて可愛らしかったダンスが得意なタッチョンが、大倉くんがですね、とっても生き生きした笑顔でですね、ほんと可愛かったです。とかみんなね、笑顔で頑張ってました。はい、まあ、そんな感じでいろいろ話してたら、やっぱり終わらない、まだ半分、このままだと4回とかになっちゃいますけど、ちょっと自重しないとですね、まあここは飛ばしてもいいんです。はい、次のおすすめ漫画コーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語。読み聞かせ CD 昔話シリーズは、語りの選択が可能。第1弾は、桃太郎。アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃のみタイム。桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第85回目に紹介するおすすめ漫画はこちら。徳間書店キャラコミックスから出ている、佐々木貞子さん原作、高久翔子さん作画のね、キッシングです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がキッシングの魅力を教えちゃいますよ。幼馴染で家が近所、大学まで一緒の大親友、恩田和志と宮島春は誰もが羨むほどの仲良しさん。実家が自営業の和志は、イケメンで人当たりが良くて誰からも好かれる好青年。バイトが趣味なんだといくつものバイトを掛け持ちしていました。一方春はふわふわな天然系のおっとりとした美少年で、いつも和志に世話をされているといった関係なんですね。そんなある日、大学校内の踊り場で例によって和志が女の子に告白されているところに出くわしてしまった春、罰の悪そうな顔をして引き返そうとしたんだけれども、それを見つけた途端、和志は今自分が好きなやつはこいつなんだと、なんと女の子の目の前で春を抱き寄せキスをしちゃったんです。いくら断る口実とはいえ、そんな和志の行為に春は面食らうわけで、はい、それを合宿で一緒になった友人美濃田に愚痴った春は、反対に自分に言わせるとお前らがつがいコンビカップル以外の何者でもないと言われてしまうんですよ。なぜかって学食で互いに注文する食事の嫌いなものを違和感なく普通に会話しながらやり取りとか普通できないと指摘されちゃったんです。確かに、それでも春はキスはともかくとして、性格もルックスも良くて誰からも好かれる和志が、何人もの女の子の告白を断るほど密かに思いを寄せているという相手が誰なのかが気になって仕方なかったんです。幼稚園から22歳の今日までお互いに知らないことは何もないと信じていたからだったんだけれども、そんな危機感も何もない無防備な体で和志のベッドに転がってきて、いつものように話をしていた時、突然和志が俺の好きなのはお前だと熱いキスをしてきたんです。はあ、これまた春はびっくり。それから春は気まずい思いに、大学で和志と会っても目を合わせられないばかりか避けてしまうのでした。そしてそんな春に、和志は友達としてならそばにいてもいいかと心苦しく言うんです。今まで通りに親友でいようと、なんか切ないですね。だけども日を重ねるうちに、そのぎこちない関係に春が戸惑いを隠せなくなってきたんです。当たり前だろって感じですが、なんで好きだなんて言ったのか、今まで通りに親友には戻れないと。そしてどうしていいかわからない思いに揺れ動く春に、和志はごめんな好きになってと春に謝ります。それを聞いた途端、春は謝るくらいなら好きだなんて言うな、キスなんかしてくるな、その程度の好きなら俺に嫌がられたら引く程度の好きなら鼻から告ってくるなと、まあ反面ね、そう言っている自分が カズシのことを本当は大好きなんだと、その思いが苦しくてどうしたらいいのかわからないと、ハルも自分の気持ちに素直になれないでいただけだったんですね。そんな中、カズシのおじいさんに、なぜカズシがあんなにもバイト三昧をしているのか、その事実を知らされて、ハルは面食らうんです。実は実家の仕事がうまくいかず、学費から何からカズシが働いて家計を支えていたのだと。そして美濃谷も、夜中の3時に窓の外を覗いてみろよ、いいものが見れるぜと言われ、春は半信半疑で窓の外を覗きます。するとそこには自分の部屋を仰ぎ見るカズシの姿が。それに思わず窓から飛び降り、カズシに抱き止められる春は、そこでカズシの思いを耳にするんです。どんなに疲れて帰ってきた時でも、春の部屋の明かり見て、まだ起きてるのか、もう寝たんだなって確認できたら、俺は安心できた、それでほっとして何だってできると思ったと。そして互いに就職活動に専念しながら、少しずつゆっくりとお互いの思いをかみしめ、ずっと手をつないでいこうと、遠く離れた場所にいながら、二人は改めて愛を確かめ合っていくのでした。ということで、今回もなんか長くなっちゃいましたけれども、甘酸っぱい恋のお話をお楽しみください。ということで、もものおすすめ漫画コレクションでした。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイト、アトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え、脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD、ひまわり太陽に向かって、スペシャルエディション。スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。はい、第104回目の桃の実タイムもお別れの時間になってしまいました。前回から引き続きエイトへの愛で始まった1月ですけれども、聞いてくれてる人いるのかな。何がともあれね、インフル流行ってますね。私も体調崩して吐いたりしてしまいました。ほんと皆さん気をつけましょうね。ってことでライブ宣伝です。2月13日日曜日、ドリームキャッチプレミアムボリューム15ですね。場所はおなじみ新宿ルイード K4 さん。時間は会場が10時45分、開演が11時15分。チケット代は2500円、当日が3000円、ドリンク代が別にかかります。あ、そういえばバレンタインの前日ですね、2月ぜひ遊びに来てください。ちっちゃいチョコでも用意しようかなと思ってます。詳しい情報はですね、ドリームキャッチプレミアムのホームページをチェックしてね。はい、そして毎回恒例物販宣伝です。今回はまずお知らせです。桃の実の、サードシングルダブルウィングスがとうとうですね、ビバースさんからダウンロード販売と、あと着歌配信を開始しちゃいました。なんかね、待ちに待った感じです。ライブでいっぱい歌わせてもらってて、 CD 出ないのとか聞かれてて、あ、まあ嬉しいんですけど、まだないんですって言ってたからね、ぜひダウンロードしてみてください。あ、私も自分でしなきゃですね。はい、ってことで、以前アトスターインターネットテレビで放送してもらってた桃弘のオーディオドラマ小さな気持ちの2が発売してます。何名かすでに買ってくださってます。ありがとうございます。ぜひね、感想なんかお待ちしてます。ちゃんと自分でも聞いてますけれども、いい出来ですよ。自分で演じといてなんなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひ聞いちゃってくださいね。あとひろたんと2人で歌ってます。ダブルスカバーも発売中。2人のオリジナル曲を2人で歌い直しています。ぜひライブを聴きに来てゲットしてください。あ、ライブ行けないよって人はですね、アトスタオンラインショップで発売開始になりましたので、そちらをチェックしてください。聞いてくれるの待っています。あとですね、ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっています。こちらもアトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひお買い上げください。あとね、ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて郵送させてもらっちゃうので、ぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいま、アトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、ムービーコミュニティ、ズーミー、そしてスティッカムで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、まだういういしい私ももが見れます。何気コスプレって感じでね、やってますので楽しんでください。 ということで、もものみタイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にも、もものみタイムの感想や質問など、どんなことでもいいのでたくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それではもものみタイム、次回もよろしくね。またね。インターネットラジオもものみタイム、この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。